聖書を読みます。はじめに旧約聖書のイザヤ書46章3節から9節を読みます。旧約聖書の1137ページになります。イザヤ書46章3節から9節。私に聞け、ヤコブの家よ、イスラエルの家の残りの者よ、共に。あなたたちは生まれた時から追われ、太陽出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い、背負い、救い出す。お前たちは私を誰に似せ、誰に等しくしようとするのか。誰に私をなぞらえ似せようというのか。袋の金を注ぎ出し、銀をはかりで測る者は鋳物師を雇って神を作らせ、これにひれ伏して拝む。彼らはそれを肩に担ぎ背負っていき、据えつければそれは立つが、そこから動くことはできない。それに助けを求めて叫んでも答えず、悩みから救ってはくれない。背く者よ、反省せよ。思い起こし、力を出せ。思い起こせ、初めからのことを。私は神、他にはいない。私は神であり、私のようなものはいない。もう一箇所、新約聖書のエフェソの信徒への手紙2章1節から10節を読みます。新約聖書の353ページになります。エフェソの信徒への手紙2章1節から10節。さて、あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座に就かせてくださいました。こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来たるべき世に表そうとされたのです。事実、あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。 祈祷を捧げます。主なる御神様、週末全然手術を迎え、私たちはこの日の礼拝を聖典社記念礼拝として守ります。どうぞ私たちのこの技を祝してください。御言葉から大いなる力をいただいて、私たちがまた新たに歩み出すことができるように豊かな導きをお願いいたします。私たちは教会の信仰において今週末に向かって歩んでいます。週末の後、私たちは新たな一回り、降誕前節を迎えます。どうか教会の刻んでおりますこの一つ一つの歩みをあなたが導き祝してくださいますように、私たちの信仰をどうぞ整えてください。私たちがそれぞれ勝手に信仰の思いを進めていくのではなく、聖書に従って私たちが自分の信仰を養うことができるように、豊かな御言葉を与えてください。私たちと共にいつも一緒にいてくださり、私たちを守っていてくださることを感謝いたします。私たちの群れには高齢のために外出のままならない方々がいらっしゃいます。施設に入られている方もおられます。また病に向き合っている方がおられます。深刻な悩みを抱えている方々もおられます。そのような方々をどうぞ年頃に顧みてくださいますように、あなたの導きを信じて、あなたに固く信頼して、私たちが歩めるように私たちの信仰をお導きください。私たちの歩みのすべてを、私たちの生死のすべてを御手に委ねます。イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。唯一真実なる神と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。信仰とは一般的には神や仏を信じることであると辞書に書かれております。しかし信仰者が自分の信じる神や仏をどのような存在として捉えているか理解しているかと問うならば、おそらく一人一人の理解は異なります。またその理解の深さも異なると思います。でキリスト教の神は聖書が証しする神であると一言で表すことができます。旧約聖書の時代、それは紀元前の時代ですけれども、イスラエル民族にとってはヤーウェと呼んだ唯一の神様が信仰対象でした。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の神は今唯一神というふうに呼ばれています。でこの唯一神を理解するためには旧約聖書をしっかりと読まなくてはなりません。日本は多神教の国ですから、日本人にはこの唯一神、特に唯一ということがとても分かりにくいと思います。唯一であることがそんなに重要なのか、そういうふうに思われる方がたくさんおられると思います。 キリスト教信仰の立場に立ちますと重要なのです。少なくとも聖書の神様を理解しようと思えば、この唯一性を抜きにすることはできません。日本人がユダヤ教やイスラム教やキリスト教の神様はなんかとても厳しそうだ、なぜあんな怖そうな神様に従うんだろうかと思うのは、日本の風土で信仰を培ってきて、その影響を受けてきた人たちにとっては自然なことなのかもしれません。到底理解できそうもない神様を信じるなんて、ムスリムとかクリスチャンとかは本当に変な人たちだなというふうな声もよく聞かれるのです。でそこで今日はですね、まずその唯一の神様の唯一性を探ってみようと思います。で創世記によれば、聖書の神様は天地万物を作った創造主です。でそれは人間とは全く違う、人間を創造することができる存在なんです。そこが聖書の神認識の第一歩です。で創世記には天地創造の物語がたくさん書かれています。これは神話段階に属するものです。神話です。神話ですけれども、そこには古代の人たちの信仰理解というものがいろんな形で脈打っていると思います。で旧約聖書というのはその創世記から始まりまして、このだんだんと描写がですね、古代のイスラエル民族の歴史的なものに移っていくんです。神話と実際の歴史がですからないまぜになっていると言ってよいと思います。特にその歴史の部分でユダヤ人の唯一神信仰が確立していきます。ユダヤ人たちは初め何の持ち物もありませんでした。自分たちの住む場所がなかったんです。そういう人たちが神様からやがて土地を与えられて、その土地に居住するようになって、やがて王国まで作って、少しずつ形をこの整えていくわけですけれども、その歴史でさえもとても厳しいものでした。ユダヤ人たちが住み着いた場所はカナンと呼ばれる土地です。現在はパレスチナというふうに呼びます。この地域は東も西も大国に挟まれておりましたので、いつもその大国の軍事的な圧力を受けることになりました。でおまけにユダヤ人たちはそのカナンにうまく住むようになったんですけども、そこにはすでに先住民がおりました。ペリシテ人とかモアブ人とか呼ばれる人たちがもうそこに文化的な生活を営んでいたんです。でたくさんの先住民がいたんですけども、その先住民の一つ一つが命名が自分たちの神をみんな拝んでいたんです。モアブ人はモアブ人の神を、ペリシテ人はペリシテの神を、でそういうカナンのたくさんの神様のことを総称してバールというふうに呼びます。バールの神様、これはもともとは豊穣神ですね。農耕文化の中で信じられた神様です。そういうところに彼らは新しい生活を始めたわけですから、 少数民族、弱小民族である自分たちがそのような宗教形態に飲み込まれてしまわないように必死になって抵抗したんですね。彼らは先住民の信じていた神々を拝むのを禁止しました。ヤーウェだけが我々の信じる神様だと繰り返し繰り返し確認したんです。ところがイスラエルの民にとってですね、歴史はどうも自分たちに都合のいいようには回ってくれませんでした。たくさん戦争してますけども、もうほとんどの戦争が負けです。一時期ちょっと勝って喜んだ時期があるんですが、それは長い歴史から見るとほんの一時です。ほとんどの戦争は負けで、挙句の果てがどうなったかというと、今日のテキストにも旧約のテキストにも関わってくるんですけれども、バビロン捕囚というこの捕虜となって国を失って敵国の地に連れて行かれちゃうという、そういう屈辱をなめることになりました。紀元前6世紀の話です。でそうした困難な状況の中で、イスラエルの民は自分たちの存在理由を確かめようと必死になって努力したんです。国もなくなっちゃったわけですから、もうそのままほっぽっておけば自分たちの存在はなくなっちゃうんです。おまけに捕虜となって敵国の中に捕囚民として置かれたわけですから、よっぽどしっかりしてなければ自分たちの存在理由というのは失われていきます。そういう中で、捕囚の地で一人の優れた人物がイスラエルの中に与えられます。でその人の名前は、本当の名前は分かりません。第二イザヤというふうに呼ばれている人物です。で今日のテキストのイザヤ書46章というのは、その第二イザヤに属している部分なんですね。第二イザヤが書き残したと伝えられている部分です。40章から55章が第二イザヤの手になるものだというふうに研究の結果分かっています。でここには何章にもわたって、偶像論が展開されています。偶像論で、偶像論といいましても、この真実の神と偶像をこの並べて対比するという仕方ではなくて、自分たちが心から信じている真実の神様との関わりの中で信仰と不信仰とを対比させるという、そういう枠内での偶像論です。ですから比較宗教的な議論ではないんです。第二イザヤは捕囚という厳しい現実の中で仲間の人たちに自分たちの不信仰な姿勢に気づけということを盛んに言いました。そして神様の前で共に悔い改めようということを告げたのです。40章からずっとこの創造主なるイスラエルの神と偶像との対比ですとか、その偶像に関する論争ですとか、偶像礼拝者は恥を受けるとか、いろんなことが書かれて出てきます。まあ偶像論が展開されているわけです。そして今日のテキストの46章に入りますと、人間によって運ばれる偶像と人間を運んでくださる神についてが述べられています。で今 1節2節読んでませんけれども、実は第二イザヤは補修の時代、まあ、数十年あるんですけれども、その補修の時代の終わりの頃、とてつもなく大きな出来事に遭遇することになります。で、イスラエルの人たちが捕虜になっていたのはバビロンという、敵の都です。新バビロニア帝国という大帝国がありまして、そこの都です。ここはすごい古い土地ですね。古バビロニア帝国というのがありまして、皆さん、あのハムラビ法典なんてのを聞いたことがあると思いますけど、それよりももっとはるか昔にあのそういう文化があった土地です。で、バビロンにはたくさんの神々があったんですね。町がたくさんある府中にあるわけですけど、その町々に神様があったと伝えられています。で、その神様は全部鋳造物、つまり金属によって、作られた神様です。で、それがあの町の目立つところに全部この飾られていたわけです。ですから、イスラエルの人たちは捕囚民として連れられて行かれて、そのバビロンを見たときにですね、その偶像、彼らにとっては偶像ですが、その偶像の神様をたくさん見たわけですよ。鋳物です、鋳造物です。ですから、捕囚民というのは権力も何にもないわけですから、ただ従うのみですから、よっぽど自分たちの考え方、思想をしっかり持ってない限り、それは大きな力に飲み込まれていくわけです。彼らは必死になったんですね。で、神様はイザヤ、第二イザヤと呼ばれる人物をその捕囚民の中に与えられました。彼は偶像論をそこで展開するのです。私たちが驚くのは、そうしたその過程の中でユダヤ人たち、イスラエル人たちがですね、実は自分たちの信じてきた神様がユダヤ人だけの神ではなくて世界の神様なのではないかということに気づき始めるんです。これはすごく大きな事柄ですね。政情はすごく不安で、やがて南の方からですね、ペルシャという国が起こってまいります。そのペルシャが新バビロニア帝国を滅ぼします。まだ補修の状態の中でそういうことが起こったんです。で、ペルシャの王様キュロスというんですが、クロスとも言いますけども、キュロスという王様がですね、ユダヤ人の書いた何かに触れたみたいなのですね。そしてユダヤ人の信じているその世界を重要に捉えてくださったようなのです。で、クロスはどうしたか、ユダヤ人解放令というのを出すんですよ。捕囚民解放令です。もうお前たちは捕囚民としてここにいる必要はない、もう故国のカナンに帰っていいよというふうに、その新しい許可をくれるわけです。そういう時代がこの第二イザヤの歩んだ時代です。ですから捕囚民にとってはキュロスという王様は敵の王様であることには違いないんですけども、単なる敵の王様ではないんですね。自分たちを救ってくれた、自分たちのこれからの新しい歩みに導いてくれた特別な王様だったんですね。で、第二イザヤは彼をどう呼ぶか、我々の牧者なんていうふうに呼んでしまうわけです。牧者というのはヤーウェの神様以外に使われなかった言い方なんです。それを敵のペルシャの王様の 故障として用いちゃうんですね。彼は私の牧者だ、彼は主が神様がですね油注がれた人だとまで言ってしまいました。そんなことはそれまで例がないんですね。だからよっぽどその捕囚民解放令がイスラエルの人たちにとってありがたいことだったのであろうと思います。とにかくイスラエルの人たちは苦難に次ぐ苦難の連続の中で自分たちのアイデンティティを保証してくれる唯一の神を信じ続けたのです。試練に耐え続けた信仰がそこにはっきりと見て取ることができます。私たちの信じる神様がもしかしたら自分たち民族だけの神様ではなくて世界の神様かもしれないっていうのはどこで気がついたか。それはキュロスのありがたいその捕囚民解放令というこの命令を前にして私たちの信じるヤーウェの神様は敵の王であるキュロスをも自由に用いることのできるお方だと気がついたんです。それまではヤーウェの神様以外は全部敵でそんな神様を信じてはいけないってそれ一辺倒です。ところが新しい転換がここで起きたんですね。敵でさえも必要とあらば用いられる、それが私たちの神様だ。後にユダヤ教からキリスト教が生まれて追記されてキリスト教が誕生しますけれども、そのキリスト教が世界宗教として立っていく第一歩が私の理解ではここにあったと思いますね。この第二座の思想がキリスト教が世界宗教として立っていく第一歩だったというふうに私は理解しております。新約聖書の時代になりましてイエス・キリストはこのヤーウェの神様を父なる神主というふうに呼びました。で、自らがその神様と一体であることをイエスは示されたんです。紀元1世紀にキリスト教会は誕生しましたけれども、ユダヤ人たちは旧約聖書に記されていた苦難の旅路で自分たちの先祖が待望し続けたメシア、キリストこそがこのナザレのイエスだというふうに認めたんですね。これがユダヤ教とキリスト教が完全に分離していく接点です。で、今日のテキストで第二イザヤは自分たちの信じる神様がどういう神様であるかということをいろんな形で表現してくれています。3節からこういうふうに書かれてますよね。全部読みませんけども、あなたたちは生まれた時から追われ、太陽出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い背負い救い出す。こういう神様だって第二イザヤは述べているんです。この背負うとかね、この担うとかっていう言葉はこの1節2節のバビロンの神様をちょっと皮肉って言ってるんですよ。ペルシャが侵攻をしてきて新バビロニア帝国が滅ぼされた時にバビロンの神々はそこでもう無用の長物になっちゃったわけです。今度は新しいペルシャの王様が信じる神様が祀られるわけですから、それまでの神様は全部片付けられちゃうんです。で、鋳造の 像ですから重たいんですね。でそれをみんな何人で車に乗せて運んだりですね、ある場合ちっちゃいものは背負ったりして片付けたわけですよ。だから新バビロニア帝国のバビロンの神々の退場を保守民は見てたわけです。それに対比するような形で自分たちの神様の姿を表してるんですね。担うとか追うとかっていうのはそういうことが影響しています。保守民の人たちは結婚も許されていたっていうことが分かっています。新バビロニアの王様もそんなにひどいことはしなくてですね、まあ故郷であるカナンはとんでもないことになっちゃったわけですけども、保守民に対してはそんなに過酷な政策は取らなかった。で自分たち の民族の範囲なのであれば自由に結婚していいよとか、そういうことを全部許可していたんですね。で農作物が取れればそれは自分たち の食べ物として利用しなさい、そういうことも許可してくれていたというふうに伝えられています。で第二イザヤはそうした保守民のイスラエルの人々に、我々の神様はこういう神様なんだって呼びかけてるんですよ。保守民の中には新しく結婚して家庭を作って子供が生まれたって、そういうファミリーもたくさんいたと思います。で第二イザヤも私は家庭があったのではないかなんて勝手に思ってますけども、生涯を通じてその自分たちの狭い保守民の世界にいた子どもたちと一緒に神様の裁きと裁きを通しての救いのメッセージを述べているんです。人間は体内にいる時から白髪になる時までって彼は表現したんですね。神様のことを、守ってくださる神様が何をしてくださるか、そういうふうに表現したんです。神様の摂理の中に自分たちが置かれていることを彼は示しています。それゆえ神様が背負ってくださるのは過去も現在も未来にかけても私たち人間の歩みのすべてなんです。人間が自己の存在を意識するはるか以前から、人間には全くわからない未来をも含めて、すべては神様の守りの御手のうちにあるということをこの預言者は述べたのです。白髪っていうのは老人の特徴ですよね。年を取ればみんな髪が白くなります。私もだいぶ白くなりました。旧約聖書はそういうことをこの箇所だけじゃなくて、例えば族長物語なんかでもちゃんと記していますね。族長ヤコブが白髪が増えたという記事があります。預言者サムエルも白髪になったという記事があります。人は年を取ると体力が落ちてきます。わざわざそういうことをここで記したというのは、おそらくですね、この老人がイスラエルの共同社会にとって無用だ無価値だというふうに扱われたことがあったのではないかなと思いますね。けれどもイスラエルのための偉いところは、そういう失敗をしてもですね、ちゃんとそれを繕ったんです。彼らは立法を通じてですね、社会から疎んじられても老人は敬わなければならないということを規定として、立法の規定としてちゃんと教えました。それを子どもたちや孫たちにも教えていったんです。レビ記という書物があります。たくさん立法がずらずら書かれているんですけども、そこの19章の32節にはこう書いてあります。 白髪の人の前では起立し、長老を尊び、あなたの神を恐れなさい。私は主である。神様がそう言われてるんです。で、今日のテキストに出てきます、あなた方が白髪になっても私は背負うという約束は、単なる未来への保証でも何でもありません。補修というような人生の厳しい末路を迎えたとしても、主なる神様は守ってくださるのだ。そういう確証の御言葉なんです。私たちもこうした信仰の確信に立ちたいと思います。そこではキリストにおいて働く神の力と、その力が信じる者にどのように関係するかというテーマが出てきます。で、それを新約聖書では、先ほど読みましたエベソ書の2章が扱っているんです。神様の救いの恵みに預かる以前の過去と現在とを対照させながら、そのテーマがエベソ書の2章で展開されるんですね。神様の憐れみと愛、すなわち恵みが人間の状況を逆転させるということを、私たちは今日学んでいます。本日は聖天社記念礼拝を守っています。前にたくさんのお写真が掲げられています。先に召された兄弟姉妹方です。この方たちは皆さん、その神様の愛と恵みを信じて、自分が信じる神様の姿をしっかりと捉えながら、その生涯を全うされた方々です。私たちはお一人お一人の信仰者としてのお姿を忍びつつ、私たちもまた神様に祝福される人生を全うできるように祈り求めたいと願うものです。空前絶後の試練の中でも、唯一の真実の神を見出した古代イスラエル人の信仰に学びたいと思います。神様は救いの真理を一層明確にされるように、私たちにイエス・キリストを送ってくださいました。私たちはそのイエス・キリストの十字架と復活の信仰に生きています。それは人間の死をも凌駕する大きな深い信仰の真理だと思います。私たちが信仰生活を全うできるように、神様の恵みに気づくようにお祈りを捧げます。神様、私たちは今日聖天社記念礼拝を守っています。聖書を通して私たちは古代イスラエルの民が主なるあなたを求めて真剣に生き抜いたということを学びました。私たちもそうした信仰に習い、信仰の生涯を全うできますように。今日私たちはかつて共に賛美し、共に祈り活動した、信仰生活を一緒に送った、今は主なるあなたの安らぎの中に置かれている兄弟姉妹方を偲んでこの場に集まっています。私たちの愛する兄弟姉妹があなたのもとで安らぎを得ているということは、私たちの心を随分と軽くしてくれます。私たちに平安を与えてくれます。どうぞ残された私たちに、信仰によってあなたに力強く生きる力を 与えください。私たちはあなたのもとにある愛する方々が語ったり行動されたりした一つ一つのことを思い起こそうとしています。そこから私たちも自らの生き方を真剣に考えることができたらどんなに幸いなことでしょうか。死は必ず私たちにもやってきます。私たちがそのための備えをしっかりしていくことができるようどうぞ私たちの信仰を強めてください。感謝と祈りを救い主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の575番、求婚の中にはを歌います。
You.